茶を緩めた後のお茶と、
あん、お、お、ほん、お、お、お、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、
塩大福の甘じょっぱさとの取り合わせの何たる至極か。とはいえお主のよもぎ餅も大変に気になるの。そうじゃ、半分こして食べようぞ。まずはわらわの塩大福の半分からじゃ。しょ、ほーれ、あーん、甘じょっぱかろ、おいしかろ。なれば今度はよもぎ餅じゃな。うむ、あー、うん、うん、麦の香りがぷーんと鼻の奥に広がって、あんの甘さで奏でる響きの、なんと心地よいことか。このままお昼寝してしまいたいような心持ちじゃが、せっかくなった袋たちを入園前にエミのおもちゃにされては困る。不在のうちに蒸気火のしをかけてきれいにしまっておかねばの。ああ、蒸気火のしとは熱した平たい板から蒸気を吹き出させ、洗濯物などのシワを伸ばす。うん、横文字で申すところの、なんと言ったか、ああ、スチームアイロンじゃ。しかし、スチームアイロンとは、ああ、言いづらい。蒸気火のしの方がよほどに心地よく舌に乗る。赤蒸気火のし、青蒸気火のし、黄蒸気火のし、これならスラスラ口にできるが、赤スチーム、うん、もうダメじゃ。まっこと横文字はわらわの口になじまぬと。雑談は火の塩をかけながらでもできる。休憩もしたし、うん、やってしまうかの。さてと、
しながらゆるゆる進めてまいろうか。
なればまずは蒸気火のしの注ぎ口を開け、用意しておいた水を注いで、うむ、こちらはこれで通電させて温度を上げて、吹き出し口から蒸気が出てくるのを待てばよい。で、その間に火の石をかける袋の方にも霧吹きで、全体がしっとりしたの。それに、蒸気火の石からも良い感じに蒸気が立ち上ってきた。これで、蒸気火の石から蒸気が立ち上っているのに、霧吹きでわざわざ布を湿らす、二度手間に思えてしまうかもしれぬが、これにはきちんと理由がある。この袋のクジラさんの布地は綿、蒸気火の石から吹き出る蒸気は霧吹きの霧よりさらに細かいために、綿の間をすり抜けてしまう。ゆえ、霧吹きをしてない方の袋に、ああ、火のしをするときにはこれ、このように当て布をする習慣をつけてしまった方がよい。布地によってはテカってしまうこともあるゆえ、その予防じゃと試し掛けをするのであったな。では改めて、湿らせてない方の袋に試しにこうしてかけてみても、このように丁寧に力を入れたところで、どうにも今一つ仕上がりがすっきりしないことになる。じゃが、こうして、丹念に 文字全部を余すところなく。霧吹きの霧で しっとりさせて そこに火の塩手布をしてかけてやると、このようにみるみると麺の布地が綺麗に伸びて、心地よい仕上がりじゃの。このように指でなぜても全くシワを感じられぬ。火の石を使う以上はこう仕上がらなくては気持ちが悪い。ふふ、この程度のことヤモリのあやかしたるわらわにはできぬ方がおかしい話。家の外ではほとんど役に立てる場面とてないわらわじゃからの。その分も家の中ではしかと働かねばじゃ。さてさて、きれいに火の石をかけた袋はこうして端と端とを伸ばすようにして挟んで、シワにならぬように伸ばして吊り下げておく。吊り下げるのは火の石で伝わった熱を冷ますためじゃ。冷めたらくるくると丁寧に丸めて箱に詰め、 その箱、エミの手の届かぬところにしまう予定ではあるのじゃが、熱があるうちに丸めてしまえば妙なシワができてしまいやすくなるからの。ゆえ火の塩をかけたものは吊り下げて冷ましてから畳む。これもまた火のしがけをきれいに仕上げるための要点じゃ。なれば残りの袋たちもきれいに整えていってしまおうぞ。まずは霧吹き。四隅もきちんと湿らせて、全体にしっとり感が出るくらい。濡らし終えたら乾かぬうちに火のしがけじゃ。当て布は常に忘れずに。で、袋の紐のところから。直線にまっすぐに、左手で布を引きつつ、火の石の先を少し浮かせて、これでよし。この袋もこうして、吊るして、さてさて どんどん参ろうぞ。お主が良ければ霧吹きはお主に任せたい。分業できればその分余計に早く終わるからの。準備を全て終わらせたなら、その後は、二人の時間になるよ。そうと決まればもう一頑張り。チャキチャキ、なれど丁寧にしっかり済ませてしまおうぞ。